鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。
よろしくお願いいたします。お元気ですね。もしやダービーが当たったのでは。
いや、いよいよ夏競馬ですから夏競馬を愛する男です。
そうですね、札幌も近い、はい、まだ先だけど近いくなってきましたよね。そう先週はもう競馬の祭典日本ダービーが行われまして、ワグネリアンが優勝いたしました。鞍上の福永祐一騎手は19回目の挑戦で念願のダービージョッキーに輝きましたね。
やりましたね。
泣かれてましたね。
そうですね、馬上で泣いてましたね。
まあ、お父様の分もというお気持ちもね、湧いてきたでしょうし、でもやっぱりそのダービージョッキーにならなければ見ることのできない景色を見ることができましたということで、私たちファンがいくら想像してもそれはきっと一緒見られないんでしょうけれど、どういう景色なんでしょう ね言葉にならないっていう感じでしたもんね。それでこう引き上げてくるところをずっと見てたんですね、近場道で、はい、そうしますとやはりみんなね、絵が、まあ、もちろん悔しいと思いもあるでしょうし、悔しいっていう表情をされてる方もいらっしゃるんだけど、だけど笑顔の方が多くて、陣営とこう話しながらね、うん、やっぱり皆さんその持てる力を発揮されて悔いのないレースしたんだなっていうのがなんか伝わってくる気がいたしました、
はい、
だからいいダービーだったなって思います。はいはい、そして2018年の日本ダービーが終わってしまって、まあ、ふぬけ状態の方もいらっしゃると思うんですけれども今週からも新鮮な競馬もね始まります。来年の日本ダービーに向け2歳戦がスタートします、
はい、今週は東京で3クラ、阪神で2クラ、合計5レースの新馬戦が行われます。
そうですね、新馬戦についても開幕週なんですけれども、グランアレグリアが出走するということで、うん、チティディープインパクト、母タピッツフライ、なんと丹下秀夫さんの来年のオークス馬、この番組でご紹介したんです、ええ、まあ開幕週に登場ということでね、すごい楽しみですね
さて、その新馬戦など明日から9月2日までの2歳戦は単勝がお得になります、
はい、
JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされて払い戻しされます。
そして東京の5週連続 G1 シリーズもいよいよ最終戦です。上半期のマイル王決定戦安田記念が行われます。6月最初の週末、競馬で暑さを吹き飛ばしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。6月の重賞、思い出のレースということで、今週は6月に行われる重賞レースの中から思い出のレース、特に印象に残っているレースをご紹介していきます。
はい、6月は今週行われる安田記念、そして上半期のグランプリ宝塚記念などが行われますね。
そうですね、なんとなくまあ日本ダービーが終わると、ああ1年が終わったという感じで大晦日みたいな気がしますね、まあ、ここ新年という気持ちでまたね、はい、盛り上げていけたらいいなと思いますよね、はい、そういうわけでね、この今月の6月の思い出の重賞レースを振り返ってまいります、
は
い、
さあ、よしこさんが特に思い出に残っているのはどのレースでしょう。
はい、宝塚記念まず選びました。
はい、
1991年の宝塚記念、お聞きください。
向こう正面の中間です。先頭はイーデサターン、リードが2馬身です。ホワイトストーンが今じわっと差を詰めていきました。あとは勝利天佑1馬身差の3番手、さらに4番手集団に力メジロライアン早めに動いている。今日はメジロライアンが3番手早めに動いています。あとはメジロマックインは前から5番手の位置、それからタイイーグル、そのうちからはイーデセドンが追走で後方変わりません。大隅車内ミスターシクレノン、内をつくバンブーメモリーがわずかに最後方で坂の頂上から下り800を切りました。さあ一気にメジロライアンだ、メジロライアン一気に先頭、今日は先頭接近 極策。あとは2番手にはホワイトストーンが上がってきました。あと3番手にうちイーデサターンの食い下がり600を切ります。勝利天佑、メジロマックイーンも上がっていった。メジロマックイーンが現在3番手の位置。あとはタイイーグルが追ってくる。さあ第4コーナーのカーブに入って横に広がったメジロライアンか、メジロライアンかホワイトストーンか、外からは勝利天佑、さらにメジロマックイーンが一番外に回っている。外をつきましては、さあミスターシクロロン突っ込んできた。メジロライアン先頭だ、メジロライアン先頭。あとホワイトストーン2番手、メジロマックイーンは現在3番手、懸命に差を詰めてきた。内をつきましては、さあ4番のタイイーグルも突っ込んでくる。先頭はメジロライアン、メジロマックイーンが来た。タイイーグル3番手、さあメジロライアン先頭、メジロライアン先頭、マックイーン追ってきたが、メジロライアンゴールイン。メジロライアン一矢報いました。メジロライアン横山騎手、メジロマックイーンを破りました。
広瀬慎一アナウンサーの実況でお届けいたしました1991年の第32回宝塚記念。これはやはりメジロライアンが優勝したということが本当に思い出に残っていて、ライアンという馬は皐月賞3着、ダービー2着、菊花賞3着、有馬記念2着、春の天皇賞4着、そして宝塚記念1着ということで、まあライバルにメジロマックイーンもいたわけですけれど、でもなんか単勝買うと2着、それで生まれん買うと3着、じゃあ副賞って言うと4着っていうもうそういう一戦一戦、私は好きな馬だったので、でもそういう歯がゆい思いをするたんびにどんどん好きになっていった馬で、なんとかどこかで G1 っていう思いがね、私だけじゃなくて多くのファンの方がありましたよね。そしてなんと横山紀弘騎手がこの時23歳で、それでもずっとこうそういう惜しいレースが続いても、あの目白の宮おばあちゃんが、北の宮おばあちゃまがずっと僕を乗せてくれてるっていうことにすごく恩義を感じらして、僕の馬が一番強いんだっていう気持ちをずっと持ち続けてらして、おばあちゃんのためにも勝ちたいって思いがあったっていうのをずっと何回もインタビューさせていただいてたので、そういうのも伝わってきたので、なんとかって思いが強かったんですね。そしたら実況にあったように、いつもはこう追い込んでくるっていう戦法を捨ててですね、
はい、
はい、3番手につけて3コーナー早々と先頭に並びかけて4コーナーで先頭という、もう早手の術を使いましてですね、ついに悲願達成ということだったんですよね。もう勝利をかみしめるかのようなガッツポーズとか、やっぱり勝ってよかったねっていう大歓声もね、あのこの時は阪神競馬場が馬場回収のために京都競馬場で行われた、
はい、
宝塚記念でしたけれども、ああよかった、やったねって。で2着がメジロマックイーンで、メジロ記念なんて言われたんですけど、実は20年前の昭和46年にメジロ武蔵、メジロ朝までワンツーフィニッシュが、その親子丼があって、その20年ぶりにまたメジロの馬でということで、その昭和46年の時勝ったメジロ武蔵に乗ってらしたのが横山富雄騎手ですから、もうその記録的、まあ、歴史的快挙の時は横山親子で決まったという、うん、そういう、まあ、私のとって忘れられない宝塚記念です。なんか今でもなんかの先頭でゴールした瞬間がね、思い出されますよ。
そうですか、
はい、ということなんです。
はい、さあ6月に行われる重賞レース、リスナーの皆さんからも思い出のレースをいただいておりますが、一、はい、つご紹介しますと、
はい、お願いします。
竹島田さん、今週は安田記念ですね。私が印象に残るレースは大外から一気に差し切ったフレッシュボイスです。
はい、
未だにあの豪脚は忘れられませんという、はい、はいはいはい、はいはい、フレッシュボイス直線一気ね、
はい、昭和62年の出来事ですよ。
もう日報帝王は勝つかなと思ったところ、
はい、
差し切った柴田正人騎手です、ね、
そうです。私フレッシュボイスも大好きで、この時泣いてたの。
泣いてたんですか。
ベッドの上で、なちゃちゃちゃリリーじゃないんだから古すぎる話で、若い方何が何だか分かんないと思います。でも本当に嬉しくって、
はい、
あの柴田正人騎手だったんですけどね、はい、あやっぱり同じように感じてらしたリスナーの方、お気持ち分かります。竹島田さん、はい、ありがとうございました。
さあ吉子さん、もう一レース厳選して思い出のレースいかがでしょうか。
はい、はい、それでは安田記念に参りましょうか、
はい、
こちらもあの先ほどと同じ時代なんですが、1992年の安田記念お聞きいただきます。
今前は 1000m を通過、先頭はマイネル様子に変わっています。逃げてリードが4馬身です。2番手は内をついてトモエリージェント、あと外を回りまして堀のウィナーが、これは2番手3番手、あと3馬身に下がりましてバンブーパッション交代気味、変わってヤマニンゼファー、そして第1ルビーも上がっていく、いやこれはナルシスノワールです。あとは第1ルビー、さらには第2タクヘリオス、前から7、8番手ぐらいのところにおります。さあ3、4コーナー中間を通過して600の標識を通過、第4コーナーをカーブして各馬直線コースに抜いて回ります。 逃げますマイメルヨース、リードが半馬身ぐらい。さあ堀の井が追い込んでくる。さらにはヤマニンゼファ、大タッケリオス、大タッケリオスが来た。400の標識を通過。さらにはホワイトストーン、ナルシスノワール、内を継いでバンドゥーパッションです。あとはダイナマイトダリー、第1ルビー、神のプレス、大外から追い込んでくる。先頭はヤマニンゼファーだ。ここでヤマニンゼファー先頭に100を切った。マイネルヨース、さらには大外から神のプレス、そして大タッケリオス、マルマツエースも追い込んできた。100を切った。来た、先頭はヤマニンゼファー、ヤマニンゼファー、ムービースター2番手がヤマニンゼファー、ゴールイン、手を挙げました。田中カッサル騎手ガッツポーズ。先頭はヤマニンゼファー、見事堂々と駆け抜けました。
はい、1992年平成4年の安田記念、小林雅美アナウンサーの実況でお届けいたしました。
いやー、なんだか昭和40年代前半の実況聞いてるみたいですね。
どうしてですか？
なんかおかしいじゃないですか、この実況は。
おかしくないですよ。
まあとにかく、まあそれは置いといて。
いや、はい、でもあの実況にあった通りですね、ヤマニンゼファーが、うん、あの11番人気で勝利するということで。
そんなに人気なかったんですね。
なかったんですよ。なんといったってずっと短い距離使っていて、初めての 1600m、 2度目の G1 でしたけれども、ですからそういう距離、初めての距離で勝ったっていうのは初めての間じゃないかと思うんですけども、4コーナーから3番手でね、直線向いてから枠の真ん中から受け出そうとする大宅ヘリオスは外からあっさりと練習して、ね、横綱相撲って言ってもよかったかもしれないですけど、6着までが 0.4 秒差っていう接戦でもありましたが、そういった後続王で封じ込めてですね勝って、そして田中勝春騎手が G1 初制覇。
そうでした ね、
ね、どうですか、覚えてらっしゃいますよね、その光景も。
はい、
い
やー、田中勝春やったなと思いましたね、
うん、よかったなと思いましたね、勝ちゃんがすごい嬉しそうでしたもんね、はいはい、
まだ若手ジョッキーですよね。
そうですよね。そしてあの当時史上最強マイラーって言われたのがお父さんの日本ピロウィーナーで、あの日本ピロウィーナーが活躍してた頃っていうのが、私は競馬始めた頃で、いつもマイル先生で活躍していたので好きな馬だったんですね。その息子がやはりこの安田記念勝ったっていうことで、それも嬉しくって、安田記念親子制覇っていうのは史上初のことだったんですね。そして田中勝春騎手に G1 初制覇プレゼントしたじゃないですか。で、あの勝春騎手はこんなにゴールが遠いなんて、もう頼むから我慢してくれという祈る気持ちだったということで、栗田博則調教師は最高の騎乗だったということでの山人ゼファー親子制覇だったんですが、翌年の安田記念も今度は柴田義富騎手とのコンビで勝って、それも柴田義富騎手が G1 初制覇だったっていうね、え、さらに経験のない 2000m の天皇賞も勝っちゃったという意味で、その父譲りのスピードをが武器だったけど、距離の壁っていうのも超えていった素晴らしい馬だったなと思います。で、親子制覇っていうことで言うと、安田記念は日本ピロウィーナーヤマニンゼファーが初めてだったんですけど、その次にエアジハードと昭和モダンが親子制覇を達成していて、今年大和メジャー3区レーヌミノルが勝ちますと、大和メジャー3区で今度は父と娘制覇っていう初のことが起こるんですね。さあどうなりますでしょうか。
今気がついたんですけれども、このレースとその昭和モダンが勝ったレースも共に私が実況しておりまして、で今年も私が担当しますので、2度あることは3度は。
そうですよ。
ひょっとすると大和メジャーの3区レーヌミノルが、
いや、そうですね、
勝つかもしれません。
そうですね、勝ってみますいい情報でしたね、皆さん、はい、参考になさってください。さあそれではここで1曲お届けするのですけれども、今日は1992年大ヒット曲、なんと290万枚の大ヒット曲でした、米米クラブで君がいるだけで、お聴きいただきましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に阪神で鳴尾記念、日曜日に東京で安田記念が行われます。さあまずは日曜日に東京で行われます芝 1600m の G1 安田記念を展望していきましょう、
はい、
まず、データなんですが、人気を見ますと過去10年、はい、人気薄の構想が多く波乱傾向になります。
はい、
ね、そして 距離、前走の距離ですね、
はい、
前走から距離が伸びるよりも同じ距離か距離が短くなった方がいい傾向にありまして、レッドファルクス、サトノアレスは前走よりも伸びますが、距離が短くなった、まあ、スワーブリチャードなんかね、はい、短くなりましたが、はい、 その方が良い傾向にあります。はい、
はい、
さあそして、1日金曜日お昼の東京競馬場の天候は晴れ、芝量ダート量 で3日はですね、東京は天候晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温26度、また夏日になりますかね。
そうです ね、まあね、はい、暑いかもしれませんよ、はい、
さあ安田記念、吉田さんはどんな見解をお持ちでしょうか。
はい、ここはですね、私は牝馬でもちろん勝負ということなんですけれど、7枠14番のリスグラシューを本命にいたします。やはりちょっとねゲートのところでうるさくなるので、偶数枠が欲しいっていうふうに竹田各主がおっしゃってて、いや、まあ14番偶数ということなので、あ、よかったなと思ってます。なんて言ったって7回目の G1 なんですから。で、過去6回 G1 出ていて4回が2着なんですよ、しかも差が本当にないんです、前走なんてね、なんかスルリとねえ、勇者が指のねえ隙間から落ちてしまったって感じじゃないですか。ですから、あの、ここも2着ってことはなく願いたいですよね。で、しかも東京新聞杯を勝って、はい、男馬に勝ってるじゃないですか、この東京の 1600m で。で、男馬との混合戦では参戦して2勝、2着1回、牝馬同士では歯がゆいけれど、ちょっと男馬同士だとちょっと頼もしいじゃありませんか。ですから、初 G1 制覇がこの安田記念ってなって、春のマイル女王になるっていうのはいいんじゃないかなって応援しております。はい、相手は4番のアエロリットです。前走はねスタート直落鉄ということでしたから、ここはもう4番14番1点でもいいくらいな気持ちですが、やはりレーヌミノルも抑え、それからサトノアレス、ウエスタンエクスプレス、やっぱ香港勢怖いですからね。さらになんか状況を見て、レッドファルクス応援したくなりましたので、このあたりに連で流してみたいと思います。
はい、
はい、小林さんは。
私はですね、ヤハニ厩舎の他の2頭、リアルスティール、モズアスコット、
はい、
まあ、リアルスティールはあの東京コース実績ありますし、
はい、
モズアスコットは、まあ、前走勝ってで賞金を加算して出るつもりが勝てなくて、ところが結局藤沢厩舎の3頭が辞めて出られるようになって、運がありますね。
そうです。そしてなんかやはり厩舎が3頭出しになったっていう。
そうです、そうです、
ですね。でもそうですね、父フランケルですしね。そう
です
。
で、京都で走って翌週連投で東京の G1 に走ったという馬はオグリキャップがいますね。
おお、
ね、
なるなる、はい、
はい、どうなりますでしょうか。
でもこういうふうに最後に出走を決めたっていうのもね、やっぱり運がありますもんね、本当にね、はい、それから親子制覇の大和メジャーも皆さん
なるほど
参考に、ね、レーヌミノルもぜひ押さえてほしいと思います。
はい、
はい、
さあ続いて土曜日に阪神で行われます芝 2000m の G3 鳴尾記念を展望していきましょう。はい、データをご紹介しますと、過去6年ではですね、人気面を見ますと別定重量ですが穴馬の構想もあり、高配当が出ております。
はい、
はい、で、バレー、まあ、年齢を見ますと4歳馬5歳馬が中心になってますね。
はい、
当日3番人気以内なら4歳馬5歳馬、副勝率 75% ということです。
あ、そんなにあるんですね。
はい、あとローテーションなんですが、
はい、
間隔休み明けでも OK、 久々でも OK、
はい、
ただし半年以上の長期休養明けは、馬券絡みなしということで、9ヶ月ぶりの達合劇はちょっとマイナスかもしれません。
そうですね、
はい、さあなるお記念、はい、こちらはいかがでしょう。
はい、私はですね、あの給与明けなんですけれども3ヶ月ということで、はい、セーフではないでしょうか。
はい、
5枠5番トリコロールブルーです。
はい、
はい、今年に入ってから2戦2勝ですからね。そして休んで鉄砲も効くんですね。鉄砲掛けが3回ありますからね。このトリコロールブルーから2番のトリオンフ、6番マルターズアポジー、7番のナスの生還、4頭のボックスで行ってみたいと思います。マレンです。
はい、
はい、小林さんは。
私はですね、やはり初日ですし、
はい、
マルターズアポジーの逃げ、これに期待したいですね。
はい、
はい、さあそれでは皆さんの予想もご紹介しましょう。メールをいただいています。
はい、
マンデーサイレンスさん、 安田記念は福永家の悲願を達成して肩の力が抜けた雄一ジョッキー騎乗のサングレーザーからですとあります、はい。今週末はワグネリアに続きディープサンクが勝ってイギリスダービーもサクソンウォーリアに勝ってもらって、うん、ディープ祭りを期待ですとあります。
本当ですね。
一撃さん、今週は G1 の安田記念と合わせて2歳新馬戦もスタートしますね、はい、私もさまざまな POG に参加してなんとか当たりを引きたいと思っていますということで、うん、安田記念は里のアレス、サングレーザー、スワーブリチャード、ペルシアンナイトの3連複ボックスで狙いたいと思いますということです、
はい。
レッツゴーのんきさん、安田記念は初めてのマイルズ挑戦でもスワーブリチャード自身の本命ですとあります。
自信なんね、はい、そっか。
うまえもんさん、よしこさんこんばん は,
こんばんは。
今週の安田記念ですがサングレーザーから狙ってみたいです、
はい。
前走のマイラーズカップはレコードタイムで差し切り勝ち、今週も福永騎手に期待していますということです。炎の男さん、土日は岩田騎手に期待、
はい。
鳴尾記念はトリコロールブルー、
はい。
安田記念は消耗の少なさから世界のリアルスティールを買います。映画リアルスティールの原作小説の作者はリチャード・マシスンさんといってスワーブ・リチャードが対抗ですと。
おー、なるほど。そして見つけてきますね、
いろいろね、見つけますね。ワールドエースさん、安田記念はキャンベル・ジュニア、
はい、
堀久社と石橋周騎士の指定コンビに勝っていただきましょうとあります。
なるほどね。
ヤジさん、安田記念はいつも応援している菊沢厩舎のアエロリットに頑張ってほしいですとあります、はい。そしておしまいにグラスワンダー大好きさん、安田記念1枠1番スワーブリチャードは強そうですね。それと絡めて私はおっさんジャパン、本田香川岡崎選手のごとくレッドファルクスとリアルスティールに頑張ってほしいですと。レッドファルクスもリアルスティールもおっさんでしょうかね年齢的にね、はい。以上です、ありがとうございました、はい。
どうも皆さんありがとうございました。来週はエプソムカップマーメイドステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、そして開幕週の阪神の二乗開催です。
安田記念当日の東京競馬場には2018年 JRACM ホットホリデーズにご出演中の柳楽優弥さんが来場。安田記念の表彰式プレゼンターを務め、最終レース終了後のレース回顧トークショーにも出演します。
その日曜日の東京競馬場では名実況アナレジェンドトークショーが開催されます。出演は元フジテレビアナウンサーの森山武さん、大川和彦さんです。そして司会は我らがよしこさんです。
ありがとうございます。私は出身がね、テレビ中継の出身がフジテレビですので、本当に森山アナウンサーと大川アナウンサーにはいろいろ教えていただきましたので、うん、このお二人とこうトークショーができるということはとっても幸せな気持ちですので、ぜひ、ね、皆さんお越しいただきたいと思います。
はい、トークショーは2回あります。11時45分頃からゴール前特設ステージで、そして午後1時55分頃からセンターコートで行われます。
はい、お二人もとっても楽しい方なので、いろんな、ね、お話をしてくださると思いますのでお待ちしております。
はい、
そして週末イギリス、フランスでダービーが行われますが、先ほどメールにもありましたけれども、両レースにはディープインパクト3区サクソンウォリアーとスタディオブマンが出走を予定しています。
イギリスダービーに出走するサクソンウォリアーは2000ギリーの勝ち馬で、ブックメーカーでは単勝2倍前後の断然の一番人気に押されてますね。
はい、日本ではディープ3区のワグネリアンが勝っています。ディープインパクト3区の日英仏ダービー制覇なるかこんなすごいことが起こるのでしょうか、
ね、
と本当に楽しみですね。ぜひ皆さんご注目ください。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。